ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
皆さんこんにちは、 FM コーチの加藤由衣です。今日は芸術家の川原翔太さんにお話を伺います。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。ということで今日のゲストは川原翔太さんです。よろしくお願いします。
はい、川原翔太です。アーティストの川原翔太です。よろしくお願いします。
お願いします。川原さんは大阪のご出身で、はい、2002年に京都市立芸術大学を卒業されて、はい、2006年から2012年にかけて、はい、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、ヨーロッパ諸国などを旅をして、はいはい、で現在は土佐町で絵画と陶芸の作家として活躍をされておりますが、
そうです、はい、
絵描き歴が20年。
そうですね、もうかれこれ20年21年ぐらいなってきました、うん、陶芸が1年ちょっとぐらいです
なんで陶芸を始めようと思ったんですか？
いろいろ興味あったんですけど、その土佐町の自宅兼絵画アトリエ、絵のアトリエで、まあ、絵描いてたら近所のお母さんが来て、でおしゃべりしてて、で、まあ、その方も結構写真とかいろいろ興味ある方やって、で、まあ、陶芸もやってて、で僕が、いやそうなんですか、いや僕も陶芸興味あるんですよみたいな話をしたら、そのお母さんがもういろいろ人つないでくれて、もう1週間後ぐらいにはあんたここの窯、ここのアトリエ使っていいよみたいな感じで、で、まあ、ほんとトントン拍子でできるようになったんで、あ、これはなんかそういう流れが来てるのかなと思って、うんうん、流れに乗っかったっていう感じですね。自分からこう何としても陶芸をやるぞっていう気持ちではなかったんですけど、僕はもう本当お母さんの後ろついていってニコニコしてたんですあっという間に、はい、あ、これが高知県の県民性かなみたいなのはもう体験として感じてます、はい、
高知に住まわれて、はい、今どれぐらいですか？
ね、実際にちゃんと今のアトリエに入ってからは1年半ぐらい、うん、でも一番最初にこの土佐町にこう、まあ、連れてこられたっていう感じだったんですけどは3年半とか。
連れてこられたっていうの
は
なんかいやいや感が若干ありますが、
いやよくね、なんで高知選んだんですか、土佐町選んだんですかって聞かれるんですけど、僕全然選んでもないし、別の人がまあ、農業関係のインターンシップ事業のみたいな仕事するからちょっと手伝ってください、うん、大阪と高知行ったり来たりするんですけどみたいな、結果僕が気に入って僕が住むようになってその人今岡山住んでます。
おいで自然もすごく多いところですし、
です、はい、
芸術家としてアーティスト活動する中では、はい、こういろんな刺激があるんじゃないですか？
もうストレスフリーというか、うん、余計なことに気を使ったり人間関係のストレスもないし、自然に囲まれてるし。
でもお話にあった通り、はい、そのストレスがない人との関係が、うんうん、その分とってもこう一人ぼっちで作ったりすることが多い職業かなと。
そうですね、やっぱり作ってる間は一人やし孤独やし、孤独はまあ嫌なんですけど、でもまあものづくりには必要というか、孤独がなければ新しいものを生み出すっていうのはおそらくできないと思うんで、そこのをどう付き合っていくか、なんだろう、解決されるとか解消されるっていうことはまあ一生ないと。
地域の方が訪ねてくることも多いと思うんですよ、
は
い、
あ、めちゃめちゃ来てくれますもうどれだけ救われるかあ、こうやって応援してくれる人がいるんやなとか、気にかけてくれるんやなとか、あ、一人じゃないなってそう思う、感じれることがもうどれだけ救いになるか、うん、本当にめちゃめちゃ感謝してますね。
川原さんがもともとアートや芸術に興味を持ち始めたのはいつぐらいなんですか？
あ、これもね、その僕本当、まあ、高知に来たのという似てるかもしれないけど、きっかけっていうきっかけがなくて、本当に子どもの物心ついた頃から、いわゆるまあ3歳4歳ぐらいに、もうその時には旅の絵描きになりたいって言ってましたね。で実際にちゃんと 勉強みたいな感じでやりだしたのは大学入ってからなんですけど、
でも旅の絵描きじゃないですか、
はい、
絵描きじゃなくて旅のがついてるのが
僕的にも超やっぱ重要なんです。片方だけだったら成立してないというか、うん、僕じゃないなっていうのはありますね。
今後の展望はありますか？
今後の展望、うん、いろいろ
いろいろあります
か？すごいいろいろあるんですけど、ミツバチのミツバチ養蜂で蜂蜜を集めるのを来年やりたいんで今そのために養蜂の箱を作ったり、でブルーベリー育てたいからブルーベリー挿し木で増やしてたり、でさらにもっと先の展望で言うとそれらを全部合わせた、まあ、自分ではショータパークっていう風に呼んでるんですけど、まあ、パークやから公園ですよね、まあ、旅屋とかアート活動を通して学んできたことを、まあ、一箇所にまとめた公園を作りたくて、今そういう話を地元の人にもちょこちょこしながら、うんうん、山くださいとか山くださいとか言ってます。どっかいい土地ないですかみたいな。アートとアーティストで終わるっていう気はなくて、それはまあもちろん僕の一番得意なものだし、ちょっと大げさな言い方したら、まあ神様から与えられたこの世での役割というか、でも僕にはもうもっとこう大きなやりたいことっていうのが、まあそれがショータパークなんですけど、まあその旅の話戻るんですけど、その旅の絵描きしてたのもまあそのせいかなみたいな。もしアーティストで終わるんやったら絵描きだけでよかったわけで、僕がやっぱ旅してたのはそういういろんな国とかいろんな文化に触れて、いろんなライフスタイルを見て、そこから感じたものをまあいいとこ取りみたいな何かこう世の中に残せたらなと思ってるんで、まあそれがまあショータパークになればいいかなって思ってます。
最後に活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか？
人知を尽くして天命を待つと。その場その場で、まあ、自分のできることに全力を尽くして、自分が今いるこの時間この場所が世界で一番の場所やと思ってるんで、それでまあ今までなんとかやってこれてるんで、まあ、これからも人知を尽くして天命を待ちたいと思います。
今日は芸術家の川原翔太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
フリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。